なんかちょっとしんみりした感じで、
うん、
不思議だね、さっきまで笑いしてたの。うん、あのインナーゲームなんですけど、うん、
はい、
あのユーミンが事前にね、うん、あのくれたじゃない、プリントを。
あ、そうなんですよ、うん、
インナーポテンシャル診断、
はい、
でこれが5項目、
うん、
各20点満点、
はい、
で読んでいいですか、
はい、
目標、想像力、うん、思考のコントロール、
うんうん、
五感観察力、
うんうん、
自己決断力、
うん、
自己信頼、
うん、
でこれ20点取れないからといって、
うんうん、
あの落第とかではない。
違います、違います。それあのインナーポテンシャル診断って言って、
ええ、
このインナーゲームの考え方とあのアドラー心理学とかを織り交ぜて、
ええ、
自分が今どのくらい発揮度があるかっていうのを
持っている
能力を、
そうですね、持っている潜在能力、全ての能力、
能力の代償とか工程ではなくって、うんうん、こうどのくらい発揮しやすい状態かっていうか、どのくらい発揮できてるか、持っているものが、70点とか80点とかっていうことじゃなくて、
うん、
持っているものをどのくらい発揮しやすいか、発揮できてるか。
難しい
な。難しい。
あのその100は何を指して
る、ね、例えば持ってるのをものが全部が100、
能力がで、まあ、ちょっと置き換えて言うとね、
100持ってるとするじゃないですか、うんうん、自分が100持ってるのが100出てる、
うん、
か、
うん、
それとも50出てるか、
な
るほどね、100持ってんだけど50しか出せてないか、うん、みたいのをちょっと参考にしてもらうためのあの
私あと30点ぐらい足りない。
おお、
32.8。
実はですね、それ、
うん、
あの低いから悪いとかっていうものじゃなくって、
うん、
あの低いと結構こう頑張ってるとか、
う
ん
う
ん、なんかより自然に自分の持ってる能力を発揮できてると点数が高くなるっていうような診断になってるんですよね。
うん、うん、私じゃあまだ抑えてるんだね。
伸びしろ満点。
伸びしろ
満点。伸びしろ満点です。
どう伸ばすか。
うんうん、
で、この5項目っていうのは、
うんうん、
これ誰でもこう診断できちゃうものなんですか。
できます。
ユーミンがしてくれるの。
これ、うん、アクトフォーカスっていう、
うん、
あのアクトフォーカスっていう、うんうん、あの会社があるんですけど、
うん、
そこ の, あの私の師匠の石橋哲也さんって方が、
うん、
開発された診断なんですけど、で私があの診断のシートをお渡しして、うん、アクトフォーカスで診断してもらうって感じなんですよね。
会社でね。ユーミンはちなみにやりましたか、インナーポテンシ
ャル。やりました、やりました。
何点何点。
80点くらいでした、その時は。
すごいでしょ。
だから
その時は人によって変わるの。
だからその時の状況によってすごい変わると思うんで、私コロナ禍は多分すごい低かったと思います。
あのコロナの時
結構なんかもうあのやりたいことできないし、
うんうん、
子供がいるからできないしとか、
う
ん、なんかそんな状態で
コーチングとはあり
そうなんです。
してる人とは思えないような、ね、
でもコーチングしてる人もそんな時もある。自分もなんかまるっとこう、うん、インナーゲームを学んでから受け入れられるようになって、
うん、
なんかインナーゲーム私何がいいかなって思ったら、
うんうん、
その項目の中にもあの五感観察力ってあったと思うんですけど、
うん、
なんかとにかく観察をするんですよね、
うん
うん、だから、これをやったら結果が出ました、その結果が悪かったからダメだとかじゃなくって、
うん
うん、これをやったらこうなったよね、これをやったらこうなったよね、
うんうん、
っていうこう評価判断しないで物事を観察する癖がすごいついたんですよね。
ジャッジをせずに、ね、
ジャッジをせずに、
ああそうなんだ、うんうん、みたいな、ね、
そうそう、そうするとやっぱりいいと思ってみると、
うん、
いいとこしか目がいかないし、
うん、
悪いと思ってみるとこう視野が狭まる。本当はもっと気づくかもしれないのに、なんだろうな。
いや、うん、いいとか悪いとかって見るじゃない、うんうん、それに人ってね、
うん、
他者に期待しちゃうんですよ、
うんうん、
自分にもっと期待すればいいのになって常々思ったりするんだけど、
うんうん、
例えば親子関係でも、
うん、
子供がこうだったらいいのにな、
あります、ね、
あだったらいいのにな、
ね、
結婚してたら、うん、ほら、うん、奥さんこうだったらいいのにな、うん、ああだったらいいのになとか、うん、友達に対しても、うん、親に対しても、うん、職場の人に対しても、うん、自分に都合のいいように期待って無意識に、うんうん、意識的、ね、無意識的にしちゃうのが人間の差がだと思うんですけど、
うんうんうん、
人は人だからね、うんうん、結局自分に期待した方が、
うん
といいと思う、うん、自分は変われるし、うん、自分で変えようと努力することもできるでしょ、うん、変わりたかったらね、
そうですね、
人は無理だもんね、
人はね、
身内でもね、
だからコントロールできるところに意識を向けた方がいいし、
うん、
その5項目の中に目標想像力っていうのがあったんですけど、
うんうん、
人間ってやっぱりこうなりたいなっていう目標があると、
うん、
それこそ無意識の領域で、
うん、
勝手にそっちに行ける情報を得ちゃったりとか、
うん、
例えばで言うと私妊娠した時に、
うん、
世の中にこんなに妊婦さんいるんだと思ったんですよ
いやでも分かるよ、
それまで全然気づかなかった
分かるよ、うん、なんか自分がフォーカスしたものって、
うんうん、
行くよね、赤い車が欲しいと赤い車ばっかり
目が行くじゃないですか、
うんうん、こんなショートカットにしたいなと思ってたら、うんうん、ショートカットの女性ばっかり目につくとか、
ね、目につくとか、
別に世間がそう変わったわけじゃないのに、そうそうそう
変わったわけじゃないのに、
自分の味方で、
ね、いろんな情報をキャッチするじゃないですか、
うんうんうん、
そういうことがやっぱりこうなりたいなとか、
うん、
こうしたいなっていう明確な目標があると、
うんうん、
それに向かって人間はそうなるようにできてるんですよ、だからそもそもそういうものだって、
あ
の、
ね、
セルフ2で本当は生きるんですよ人って、それをなんかこう赤い車が欲しいけど赤い車なんて買ったらお隣さんになんて言われるかしらとか、
うん、
そういうので、まあ、例えばですけど、
うん、
こう思考で考えたりとか、なんかそんなことが起こってるんだけれども、そうじゃなくってなんか何か観察してみようと、
うん、
その明確な目標に関係する何かを評価判断しないで観察した時にいろんなことに気づくと思うんですよ人って、
うん、
で気がついたらついついやっちゃう。で例えばの子育ての話してもいいです、
う
ん、
どうぞどうぞ。
私ちょっとこれはねきっと子供がこんな時間だから聞いてないと思うから言っちゃうけど、
うん、
ちょっと下の子がすごい怒りっぽいっていう時期があって、
うん、でそれを
もう本当に1年前とかですよ。
何歳？
保育園の時？
何歳？
あ、5歳。
5
歳。5歳くらいの時、うんうん、で、怒りっぽいのを何とかしたいと思ってたんですよ。
うん。
うん。何とかしたいけど何とかできなくって、
うん、
で怒ってるのを見てこっちも怒っちゃうみたいなことがこうねあったりしたわけですよ。
うん、
でインナーゲームを学んで、
うん、
でもこの子ともっといいコミュニケーションが取りたいっていう明確な目標があって、
うん、
それに向かってじゃあ何を観察してみようかっていう、うんうん、こう学んでる時にお題が出た時に私は子供の眉毛を観察したんですよ。
眉毛、
眉毛、
うん、なんでなんで眉
毛ね、不思議でしょ、うん、変でしょ、
うん、面白い。その意味は何？
そう、それで子供の観察することってその明確な目標、
うんうん、
こうなりたいなとかこうしたいなっていうことに関係のあることで、うん、できれば面白いものがいいって言われた時に、うんうん、まあ子どもの何かを観察した方がいいだろうなと思って、うん、眉毛にしようと思って、
うん、
そのなぜかっていうと結構顔の動きが激しくって、うんうん、眉毛がよく動いてるなってことを思い出したんですよ。
娘さん？
そう、
うんうん、
でそれをやり始めたら怒ってる時に眉毛に意識がいくんで、
うん、
うん、でなんかこう怒り返すなんだパッパッと怒り返さないっていうか、
うんうんうん、
そんなことが
観察モードに入
って、そうそう
実験みたい
そうそう実験みたいな感じ、なんか人生実験だなってこうインナーゲームを学んでから思ってきて、でそうするとお母さんの様子が絶対変わるじゃないですか、
うん、
でうわこの子こんな風に形変わるんだ面白とかっていうモードに私がなって、
うんうん、
そうすると雰囲気が変わるから、
うん、
ちょっと怒ってもすぐ落ち着いたりとか、うん、怒る頻度が減ったりとか、
うん、
それって2人のコミュニケーションを良くしたいっていう明確な目標に向かって私の態度が多分勝手に変わってた、
うん
うん、で無理してるんじゃなくて、
うん、
でまあそんなことが起こったりだとか、
うん、
なんかいろいろそんなことがあったりしたんですけど、うん、
体験でインナーゲームやっぱりいいなっていう、
すごくいいなって思って、なんかその評価判断せずに、
うん、
あの明確な目標というか、こうなりたいとかこうありたいとか、もうちょっとこうだったらいいなくらいでいいんですよ、
うんうん、
っていうことを観察することによって、なんかあの失敗がなくなる、
うん、失敗、
失敗っていうか、いいとか悪いとか判断しないんで、
うん
うん、いやーこうやっちゃったって自分責めとか結構するタイプだったんですけど、そういうのがもう全然なくなって、うんうん、あ、これやったらこうなるんだ、これやったらこうなるんだ、そうすると、うん、いろんなことに気がついて、
うんうん、
あ、じゃあ次これしようかなっていうモードに入れるようになった。
これ5項目ありますよね、
うんうんうん、
でまあ、その人によって生かされるところが特にこうテーマとして変わってくるのかな、うんうん、ユーミンだったら今の五感観察力の部分がその視覚聴覚感覚を使って目の前にある事柄についていろんな方向から観察することで気づきができる
っていうね、そうですね、
気づきの質と量が、うん、行動の質と量が変わるよっていうことを書いてますけど、
うん、
この部分がすごく良かった、
すごくなんかフィットした、他にもあるんです、だから目標はやっぱり必要なんで、うんうん、例えばすごい性能のいいカーナビを積んだ車があったとしても、
うんうん、
あのそこに行ってって言わないと動けないじゃないですか、
うんうんうん、
そんな感じでやっぱり目標は絶対こうなりたい、うん、こうありたいって、そんな大層のものじゃなくてもいいんですよ、
うん、
なんかあのコーチングでいう目標とかっていうとビジネスのこととかだとちょっと数値化しなきゃいけないとか、
う
ん
う
ん、難しいこと考えるかもしれないんですけども、日常の生活の中でもうちょっとこうだったらいいなっていうものでインナーゲームの場合いいんですよね。
インナーゲームをやると何がいい、
インナーゲームをやると何がいいかっていうと、
効果という
か、こう一緒に学んでる仲間はがみんな言ってるんですけど、
うん、
やっぱりすごい楽になる、
何が楽になる、
楽になるっていうのは、そのさっき言ったセルフワンとかでこうあるべきとか、うん、こうやらなければならないっていうのが、
うん、
どんどん外れていくと、なんだろうな、やらねばとかやるべきとかってこう、うん、なんて言ったらいいかな、例えばできなかった時にすごいダメ出しの元になったりとか、
うん
うん、あのやらなきゃいけないのにこうやらなきゃやらなきゃって思うとストレスになったりしません、
うん、
やらなきゃいけないこと置いといて、うん、やらねばやらねばっていうとストレスになるのと一緒で、そういうのを手放せたりとか、
うん、
なんでしょうね、あとなんか、あ、やっぱり自分ってなんかこうできる能力あるんだって思えたりとか、でしょうね、どんな例があったらいいかな、
あの多分ユーミンってずっとこう生きてきた今までの時に、
うん、
やらねばがすごく多かったんだろうね、
そうなんですよ、
やらねばっていうのと、さっきも話してたじゃない、
うんうんうん、
やらねばと、あとすごい自分を低くこう、自分が悪い、あの自分責めが不幸だったっていう、あのド M ですみたいな
本当にあの自己肯定感の低さを語らせたらもう
世界一ですか、
世界一ぐらい言ってもいいくらい、
何でも自分が悪いから、
何でも自分が悪い
って誰も言ってないのに、
そうなんですよ、そうするとなんか収まりが良くて
気が楽になる、
気が楽って、あのコミュニケーションに角が立たないんですよ、自分が悪いって思ってると。
仕事してても、でも仕事してたらそうもいかない時ってあるでしょ、
あったけど、いや、それがね、あんまり記憶になくって、
うん
うん、何か困ったことが起こったら、
うん、
それこそこう人は変えられないけど自分は変えられるっていうところにももしかしたらつながるのかもしれないけど、うんうん、自分のダメなとこ探して改善すればいいっていう感じもあったかもしれないですね、
うん、
だし、なんかやっぱりこう自分が悪いって思う癖がすごいあったんですよ、あ、もっと頑張らなくちゃとか、
そういう人がね、あのコーチングやってるから、
うん、
やっぱり皆さんの気持ちすごい分かってくれると思うんですけどちょっと2曲目いこうかな、